三面、青年たちの熱い一日、乙女峠祭り、5月3日、カタラント主催日帰りツアー、乙女峠祭りとして、司祭や高校生などを含む25人で、島根県の津和野町で行われた乙女峠祭りに参列した。乙女峠祭りは、津和野町で殉教したキリシタンたちに捧げられ、毎年5月3日に行われている。1867年から始まった浦上四番崩れで津和野に流された信徒たち153人は、江戸時代以上とも言われる拷問にも屈せず、信仰を貫き、37人が殉教した。乙女峠祭りに参列し、過酷な状況の中でも、自身の信仰を守り、証しした人々を知り、思いを寄せる機会になれば、と思い準備をした。当日の朝、津和野町には様々な教区から多くの人が集まっていた。開会式の後、津和野カトリック教会から約2キロ離れた、乙女峠の聖母行列に続いて、町を歩き、参道を登り、野外ミサに預かった。参加者からは、島根県津和野町は初めて訪れたが、長崎以外で殉教した人のことはあまり知らなかったので、カトリックの歴史を知ることができてよかった。聖母行列中、道沿いの家や、お店から信者ではない人も出てきてお辞儀してくれるのを見て、地域の人から歓迎され尊重されていると感じ嬉しかったという声があった。この企画の実施には数えきれない支えがあった。投げ出したくなる瞬間もあったが、その度に仲間や家族からの応援やサポート、出会いによって助けられ、乙女峠までたどり着いた。かつて改修を迫られた方々も、家族や仲間の支えを通して神様を感じ、信じる強さにしたのではないかと思う。その強さはお互いを支え合える希望であり、そこには神様の大きな愛を感じる。彼らの苦難は計り知れないが、少し思いを共にできたような気がする。この思いを忘れず、今後も信仰の道を歩みたい。大名町教会、荒巻由香。写真、殉教者へ思いを寄せた乙女峠祭り。写真の説明、カタラントや、カトリック笹岡教会と書かれた上りの周辺に多くの人が座り、祭りに参加しています。写真終わり。WID ワールドユースデー世界青年大会の十字架。今回の行事では初めて青年の皆さんと朝の準備から参加し、実際の十字架を見た。初めて見たとき、この十字架が世界を回り、たくさんの方々の願いが込められながら旅をしているのだなと感じ、まさにこの十字架と出会えたことは運命だったのだろうと思った。私は幼少期から教会には行っていたが、洗礼を受けたのは最近で、青年会とは全く無縁だった。洗礼を受けてから、カタラントなどの活動に少しずつ参加させてもらっていた。私も含め、今の若い世代は、宗教というものに興味や関心がない方が多いという印象がある。しかし、今回の活動で、福岡以外の青年の方と、初めて交流したことで、同じカトリックの青年がたくさんいることに、すごく喜びと 新鮮さを感じた。ミサが始まる前、十字架を各教区の皆さんと聖歌を歌いながら実際に担いでいく中で、イエス様のゴルゴタの地までの歩みを思い出した。十字架はイエス様の苦しみと犠牲、そして復活は救いの希望と神様の愛の証を意味している。それに加えて、個人の祈りや願いが込められていることを感じ、一層重さを感じた。私は今回のミサに参加できたこと、そして青年と交流できたことへの喜びの声を、たくさんの方々から聞くことができた。この活動を通して、一人一人の希望や願いを、世界中に届けられるような人になっていきたいと改めて思った。これからも青年会の活動を通して、様々な形でたくさんの方々と分かち合いなどもしていきたい。老子教会岩本かな。写真、十字架を担いで行列に参加する青年たち。写真の説明、多くの青年たちが十字架を肩に担いでいます。写真終わり。熊本、花岡山殉教祭。4月27日午後2時より、副社小笠原玄也一家15名の殉教祭が、花岡山殉教者広場で行われた。ここには、福岡教区長、安倍谷司教をはじめ、県内各地から、司祭、修道女、及び信徒約250人が集い、春の日差しの中、15名の殉教者の生涯を忍びつつ、その深い神への信仰を賛美した。この日は、御復活祭の神の慈しみの主日にあたり、殉教祭にふさわしい恵みの時となった。式典では、最初に小笠原玄也一家15名の殉教の史実が厳粛に朗読された。続いて、しばしの黙想の後、粛々とごミサが捧げられた。安倍谷司教は、このミサの中で、殉教者たちの信仰に触れ、本日の御言葉を通して、皆の心を殉教者の心の内に招き入れるため、使徒トマスへの御言葉を一句一句強調された。トマスに言われた、信じないものでなく、信じるものになりなさい。見ないで信じる人は幸いである。この主の御言葉は、参列者の心を殉教者への信仰へと招くものとなったであろう。その後、15名の殉教者の一人一人の名を記した十字架が、参列した信徒によって、それぞれ祭壇中央に奉納された。この殉教祭に参列した熊本のある信徒は、潜伏キリシタン関連遺産の世界遺産への登録は日本の歴史上負の遺産と呼ばれていますが、私は決してそう考えたくはありません。これは神への信仰によって支えられた殉教者たちのひどい迫害を行った権力者たちへの許しの遺産であると信じたいのです。感想を述べた。島崎教会、高木光幸。写真、殉教者の十字架を前に、ミサを行う司教、中央と司祭団。写真の説明、司教様を中央に、司祭団が祭壇を囲んで、ミサが行われています。祭壇の下には、殉教者の名前が書かれた十字架が15本立てられています。 写真終わり。キリシタン法要。4月13日、福岡県田川郡河原町の浄土宗高岩寺において、踏み絵で受難したキリシタンの法要が行われた。江戸時代の初めには3000人のキリシタンがいたとされ、1829年に行われた宗門改めの絵踏みでは、踏まず者2078人と記された小笠原小倉藩の古文書が残っている。しかしこの寺は1945年9月の台風による山崩れで10人近くの住民と共に土砂に埋もれ、残念ながら寺の踏み絵や記載の元となった古文書は消失してしまった。この度、高岩寺が開山記念のキリシタン法要を行うことから、カトリック教会に参加の要請があった。高岩寺の御堂で、町の歴史家による田川地域の潜伏キリシタンの講演があり、この地に残るディエゴ・加賀山隼人の墓と伝えられている祠や、細川忠興が寄進したというマリア観音像などが紹介され、キリスト教禁止令のもと、加賀山隼人を筆頭に、その後も踏み絵が行われ、迫害を受けた者も多くいたのでは、との話を聞いた。続いて、浄土宗によるキリシタン法要、そして北九州地区長の下町豊重神父、行橋豊津教会主任、青木悟神父、小倉教会主任による祈りが捧げられた。禁教令の時代に小倉の地で処刑されたディエゴ・加賀山隼人や信者が信仰を生きる証とし、キリスト者として生きる喜びをかみしめた祈りが私たちの心の中に届いたと感じた。ヨハネによる福音、私は復活であり、命である。私を信じる者は、誰も決して死ぬことはない。このイエスの名により、命を懸けたキリシタンの人たちを忍び、宗派を超えて法要ができた。田川教会、丸田博之。写真、法要で祈りを捧げる下町神父、左と青木神父、右。写真の説明、お寺の仏壇を背に、下町神父と青木神父が座って祈りを捧げています。写真終わり。九州ダルク30周年。4月26日、九州ダルク30周年記念フォーラムを無事に開催することができました。300人を超える皆様にご来場いただき、参加者からは、これほど多くの回復を続ける仲間に会えて希望が湧いた。懐かしい仲間と再会できて嬉しかった、との声も寄せられました。また、ヨゼフ・アベイヤ司教様には、ご来賓としてご臨席いただき、励ましに満ちたご挨拶を賜り、大変光栄に存じます。お言葉は仲間たちにとって、何よりの力となりました。九州ダルクは30年間、福岡司教区をはじめ、多くの信者の方々に支えられ、祈りと励ましをいただきながら、回復の道を歩んできました。そしてこの節目の年に、長年ダルクに寄り添ってくださった、コース・マルセル神父様、パリミッション会、美濃島市牧センター長が帰国されました。私たちにとって神父様は、祈りと実践をもって導いてくださった大切な存在です。 寂しさはつきませんが、これからも遠くから私たちを見守っていてくださると信じています。本当にありがとうございました。皆様の温かいご支援を胸に、これからも依存症からの回復の道を仲間と共に歩み続けてまいります。今後ともご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。ダルクとは、薬物依存症者の回復のために作られた施設。NPO 法人、九州ダルク代表、大江正夫。写真、謝辞を述べる大江氏、左。写真の説明、感謝と大きく書かれた横断幕が掲げられています。壇上には、10名ぐらいの方が参列者の方を向いて立っています。写真終わり。ブック読みませんか？イエスの胸元で心が心に話しかけるとき、ある司祭の祈りの日記。オカロール・ハリー監修。ジョンソン・ノブコ。訳、静寂の中に語られるイエスの愛のささやき。本書は、あるベネディクト会修道士が聖体礼拝の中で受けた主イエスと聖母マリアからの神秘的な啓示と霊的な経験を日記形式で綴った感動の記録です。愛に飢えた魂にイエス自身が語りかけるその言葉は、まるで心臓の鼓動のように私たちを包み、癒し、立ち上がらせます。イエスは今も、あなたを待っています。その声に耳を傾けるための優しい導きがここにあります。サンパウロ社発行、税込み価格4400円。写真、写真の説明、表紙の写真があります。最後の晩餐の場面で、イエス様の話を聞いているような、マリア様の絵です。写真終わり。